聖書のどの御言葉が好きですかと聞かれたら、皆さんはどの言葉かと思いを巡らすのではないでしょうか。またどの御言葉に信頼していますかと聞かれたら、いろんな箇所が思い浮かぶのではないでしょうか。そしてどれか一つを選ぶっていうのは無理って思うかもしれません。かくいう私もそうです。例えばマタイの福音書の6章26節、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます、あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。またはいろいろなところで聞く機会がある御言葉、第一コリント10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。また詩編23編なども思い浮かぶと思います。でも一つ選ぶとしたらどうでしょうか。迷いながらも私が答えるのは皆さんもう分かっていると思いますが、このイエス様の誕生記事の中の神にとって不可能なことは何もありませんです。暗記しているのは新改訳の第3版で、神にとって不可能なことは一つもありませんです。私はこの言葉に出会って拠り所としているというよりも、まさにこの言葉が真実であるということを経験しました。少し明かしさせていただきます。まだ私が20代前半の頃に少し大変なことが家族の中に起きました。時間の都合で詳しくはお話しできませんが、当時の私には担いきれないものでした。その大変な問題は私の生涯ずっと続くのではないかと思われるものでした。ですが実はその問題を私が知る3ヶ月前から教会に行き始め、2週間前に私は洗礼を受けていました。さらに洗礼を受けた後、教会に出席し、そこでは出エジプト記のメッセージが公開されていました。ちょうどエジプトを脱出したところで、たくさんの困難にイスラエルの人たちがあった。そしてそれは救われた後に成長と訓練のために試練があるという、そういった内容でした。そのことを教会で聞いていたので、自分の家に問題があるということが分かったときに、救いの後の試練、神様が共にいてくださる試練であると思いました。今思い起こすとそれは神様のご配慮であったとしか思えません。でも当時まだまだ信仰が分かっていなかった私は、神様に解決できることはことではないと、自分の家の問題はそういうものではないと思っていました。状況がどんどん悪くなっていきました。社会的に無知だった私は、もし洗礼を受けていなかったら耐えられなかったと思います。家族と共に問題を対処しながら信仰生活を送っていて、そして教会の方々にも祈ってもらえるようになりました。その時に教えられた御言葉が先ほどの第一コリント10章13節です。解決を祈りつつも、神様による解決も祈りに力があるとも思っていませんでした。けれども3年経って家の問題が急展開し、解決の方向に向かいました。私が思ってもみなかった解決方法があったのです。クリスマスに聞いた御言葉、神にとって不可能なことは一つもありませんというのは、まさしく本当のことだと実感しました。エジプトで困難な生活をしていたイスラエルの民を神様が救い出してくださったように、指導者として与えられたモーセを通して、銃の奇跡があったように、脱出の時には海が分かれてその真ん中を渡れるという奇跡があったように、そしてイスラエルの民が荒野で40年間主によって マナが与えられて養われた通りに、私にとっては家の問題の解決っていうのはこれに匹敵する敵だと思いました。はじめは主なる神様の力を信じられなかった私ですが、神様は私を、また私たちをご存知で、神様の力を私たちに示してくださるということを知りました。ここでのこのルカの福音書の神にとって不可能なことは何もありませんというのはどういうことでしょうか。まず第一番目に、処女マリアが男の子を産むと語られたことです。これは人間にはありえない出来事です。御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たとあります。これはルカの少し前のところの年老いた妻子ザカリアへ、同じく年老いた妻が身ごもると語ったあの御使いガブリエルが、今度はマリアのところに来ました。このガブリエルという人は、天使は旧約聖書のダニエル書8章9章にその名が記されています。ガブリエルは、御使いガブリエルは、ダニエル書ではダニエルに幻を理解させる御使いとして登場しています。ダニエル書の8章16節を見ます。私は、ウライガーの中ほどから、ガブリエルよ、この人にその幻を理解させよと呼びかけている人の声を聞いた。私がまだ語り、祈り、自分の罪と自分の民、イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神、主の前に伏して願いを捧げていたとき、そして9章24節、あなたの民とあなたの聖なる都について、70州が定められている。それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、トガのなだめを行い、永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、至聖所に油注ぎを行うためである、と言っています。このような予言が、ダニエルにガブリエルからなされました。予言は以上ですけれども、ダニエルに語った理由がその、24節の前に書かれています。9章の22節。彼は私に悟らせようとしてこう告げた。ダニエルよ、私は今、悟りによってあなたを賢明にさせようとして出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が出されたので、私はそれを伝えに来た。あなたが特別に愛されているものだからだ。その御言葉を聞き分けて、その幻を理解せよ、と言いました。あなたが特別に愛されているものだからだ。このようにダニエルに語ったガブリエルはマリアに語りました。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。マリアが戸惑っていると、御使いはさらに彼女に言いました。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ガブリエルがマリアに対して名乗ったかどうかはわかりませんが、マリアにはこの時にか、または後に御使いがガブリエルだとわかったようです。ガブリエルがマリアに現れている時、ダニエルが語ったように、あなたが特別に愛されているものだからだとわかります。そしてそのことは、ダニエルが神に信頼していたように、神に祈っていたように、語っていたように、自分の罪を告白していたように、民族の罪を告白していたように、マリアもまた神に信頼していた女性であったことがわかります。神様は等しく人間を見ておられます。福気がない人は神様の語りかけに対して耳を閉ざしているので聞こえないし、受け止めようともしません。私ですけれども、電車に乗って本を読んでいると、アナウンスの声が全く聞こえないんですね。聞こうとしないと本当にアナウンスが入ってきません。 家でも本をこう読んでいると夫が声をかけてきても全く反応できないというようにあります。ですから神様が私たちに語りかけていても自分が聞こうとしなければ聞くことができません。でも聞こうとするならばそれははっきりとわかります。神様に対して心を開いて神様の言葉を聞きたいと思うならば神様は語りかけてくださいます。ではいつ私に語ってくれますかと思うでしょうか。今の私たちには聖書が与えられています。いろんなところで御言葉の言葉を聞く機会があります。私たちが願うなら聖書を通して神様は確実に語ってくださるのです。マリアに対してガブリエルは見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさいと言いました。御使いガブリエルからダニエルに終わりの日についての予言の言葉が与えられました。マリアにはダニエルへの予言の言葉、それを成就させる御言葉であるイエス様が与えられました。マリアはその言葉を受け取り、予言の言葉を受け取り、そしてその成就であるイエス・キリストが与えられ、その子を育てることが託されました。マリアが御使いに、どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのにと言っていることから、彼女自身が身ごもることがありえないと本人は、が思っているという状況です。そしてそのことが起こるのです。神にとって不可能なことはないからです。天使が若い普通の女性に現れて声をかけ、予言したこと、結婚前の男の人を知らない処女が身ごもること、それも聖霊によって身ごもるというありえないことが神様によってなります。そしてその子は、2番目です。その子にダビデの王位が与えられる。神の子が世に与えられます。ルカの1章32節、この子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。王家ではないのに、王位を与えるということは、また普通はありえないことです。マリアの家もヨセフの家も決して裕福ではなかったようですし、この二人からの子供が一族を治めるイスラエルの国の王になるとは信じられないことでありました。けれども神が選ばれた時にそれはなります。イスラエル人の父祖ダビデ、ダビデ像のダビデもそうです。イスラエルの民が王を求めた時、神は最初ベニヤ民族のサウルを見出しました。サウル王がまだ健在な時に、神はユダ族の中から兄弟の中で一番若かったダビデを見出し、預言者サムエルを通して油を注ぎ王として選びました。ダビデがまだ羊飼いであった若い時です。まだ親の庇護のもとにあるものを王として選び、それを成し遂げました。まだ結婚してないマリアに男の子が生まれること、その子は全世界を治める誠の王で、すべての人々を罪の縄目から救うことができる王となるということが告げられました。そのような絵空事のようなことを神は人間にマリアに与えました。そしてその子は神の子でした。神の子が人となってくださるためでした。神が人となる受肉が起こったのです。これが神の愛です。最も信じがたいことではないでしょうか。でもヨハネの福音書の3章13節からの言葉をお読みします。ヨハネの福音書3章13節。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実に その一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。第一ヨハネの4章10節を読みます。私が神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物として、御子を使わしました。ここに愛があるのです。なだめの捧げ物とは、イエス様が十字架にかかって死なれることです。律法で最も大事なことは何ですかと問われるとき、聖書は答えています。それは、神を愛することと、隣人を愛することです。神がまず私たちを愛してくださっています。そのことが実行されたのが、神の子が世に与えられることでした。このことを覚えるのがクリスマスです。カルバンという神学者は、ここでマリアとヨセフの結婚は、イエス様がヨセフの子と一般に見なされるために、そして世間の人々の目を覆うために用いられたと言っています。神の御子がその全貌を表される時まで、つまり、すべての人々にわかるように、舞台の上に立つごとく現れるまで、いかに神が御子を隠し、ほとんど知られない状態に置かれたということを私たちが知ると言っています。神の子であっても人間として同じように成長するなら、赤ちゃんの時、子供時代は自分の身を守れないでしょう。その後、成人まではナザレで大工の子として過ごしました。主なる神は時が来るまで大切にイエス様を育てるようにヨセフとマリアに託したのです。ところでイエス様の誕生後すぐの出来事としてアガサ・クリスティ、小説家アガサ・クリスティが短くお話を作っています。ベツレヘムの星という短編です。かいつまんで話します。生まれたばかりの赤ちゃんイエス様を見ているマリアに光の使い、天使が現れ、マリアに、子供、イエス様の未来を見せるというものです。見せられたのは、イエス様がゲッセマで一人孤独に祈っている様子、十字架に罪人としてかけられ、人々から罵倒されるイエス様の姿です。信仰深く優しいマリアにとって、子供が将来罪人として処刑されることを知るのは、とても辛いことです。そこで天使はマリアに挑戦しています。この子を生かすも殺すも、そなたの言葉一つにかかっている。この子を今、ここで生かすか殺すか、あなたが選ぶのだ、と言いました。マリアは見せられた子供の未来を思い出し、罪に定められた我が子の顔が善良であったことを思い出しました。そして自分で判断せず、神に委ねると答えます。天使はもう一度マリアに挑戦します。今、あなたがこの子を、私に差し出すなら、今この子を神の身元に連れてってあげる。と。でもマリアの答えは変わりません。天使は去っていきました。マリアがヨセフにこのことを話すと、それでよかった。と言いました。天空でこの天使は怒りに身を震わせていました。俺とあろう者が、間抜けな無知な女にしてやられるとは、いつかあいつが力尽き、飢え、身も心も衰えたとき、その時こそ、あいつを山の頂に連れて行き、俺のこの世界の王国を見せてやろう。諸々の王国の主権を与えると言ってやろう。と、言うのです。この天使は、堕落した天使、ルシファーでした。つまり悪魔です。この短編小説は、アガサ・クリスティの創造のお話ですが、神の子を預かり、育てることは、様々なチャレンジがあることを示唆しているのだと思いました。そして、大人になるまで神の子が隠される必要があったのです。イエス様がベツレヘムでお生まれになり、ナザレから何の良いものが出るだろうかと言われるナザレで育ったというのもそうしたことかもしれません。3番目、年老いた種類、親戚のエリザベスが身ごもっていること、マリアへの励ましと安心感があることです。ルカの一章35節に、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、 神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。年老いて不妊と言われていた人が子供を授かり、すでに6ヶ月になっているという神の力を御使いは示しました。このことから思い出すのは、アブラハムの妻サラが年を取ってから子供を産んだことです。イスラエル人なら誰でも知っている事実です。イスラエル人はすべてサラの子孫だからです。さらに子供が与えられたように、エリサベツにも子供が与えられました。このように神様は人間の限界に左右されません。マリアは若いけれども、まだ男の人を知らないという状況で、通常ならありえないことが起こっていました。マリアに起こることの確証、そのこととして、このエリサベツの話がマリアになされました。そして神様のご計画を知らせました。親類エリサベツへのこの奇跡は、マリアにとって安心であったと思います。訪問できる関係であり、そして何よりも信仰を分かち合える関係だからです。マリアは言いました。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。そのように受け入れました。すると御使いは彼女から去っていき、それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行ったとあります。そして3ヶ月ほどマリアとその際に宿る子を喜ぶエリサベツのもとで過ごせました。この事実も神様のご配慮であり、配剤です。一人では耐えられないけれども、理解者がいることで支えられます。人間の弱さをご存知の神は、状況を整えてくださいます。神にとって不可能なことは一つもありません。これは処女マリアが身ごもるということで示されましたけれども、それ以上のことは、神の子を聖霊によって身ごもったことです。神が人となられるということです。神様がその愛を人に示された歴史の出来事です。これほどの出来事が、でもすぐにはこうにされませんでした。神と子イエス様は最初ひっそりとナザレで育ちました。先ほど御使いガブリエルがダニエルに対して、あなたが特別に愛されているものだからだと、そしてその御言葉を聞き分けて、その幻を理解せよと言い、マリアにも恵まれた方と問いかけているとき、マリアもダニエルのように、主なる神への信仰があったと分かるとお話ししました。そうすると、マリアもダニエルも特別な信仰を持っていると思うのではないでしょうか。そして、私は違うと思ってしまうかもしれません。でもマリアに目を留めるなら、マリアは本当に普通のイスラエル人であり、特別な家柄でもなく、特別な力があるわけでもない。世の中においては何者でもないものです。ただ、主なる神様を信じて、神様を愛し、救いを待ち望み、神様の守りを信じていただけです。皆さんの中のある人たちは、ダニエルのように特別な知恵と力をいただいている方がいらっしゃるでしょう。またある人たちは、マリアのように自分を一般だと思っているかもしれません。でも、どちらであっても、神様はあなたに、皆さん一人一人に、あなたが特別に愛されているものだ。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと言いたいと思ってくださっています。神様の愛は広く、深く、高く、長く、そして神にとって不可能なことは一つもないからです。御子イエスの誕生は、まさにすべての人を愛しているからです。一人一人が神様に愛されています。ただ神を信じ、そして神様を愛そうとし、神を待ち望むなら、そのことを聞き見ることができます。私が以前北京で日本語キリスト者集会、BJF と言いましたけれども、BJF のリーダーをしていた時のことです。 日本人の留学生へ伝道していました。その時にこの集会にクリスチャンホームがいたらいいなと思いました。信仰者のモデルを見ることは信仰の成長の助けになるからです。集会を宣伝できないという環境、また広い北京で難しいことですが、この神にとって不可能なことは一つもありませんというこの御言葉を信じて祈りました。神様、3組のクリスチャンホームをこの BJF に与えてくださいと祈り始め、そして祈り会でみんなと共に祈りました。主はみんなの祈りに応えてくださり、2年ほどの間に一組一組与えてくださいました。ある時数えたら5組のクリスチャンホームがいて、そしてそれぞれが様々な形で日本語集会を支えてくださっていました。このことに今一度気づいた時にみんなで主を賛美し感謝しました。この間に救われる人たちも起こされてきていたのです。その家族が帰国するまで祝福された時を共に過ごせました。しかもその帰国したクリスチャンホームの方々の中で、今現在3人の方が献身して牧師になったり、今神学校で勉強されたりしています。神様は本当にありえないと思うところでも、御心にかなう祈りをしていくときに、そのことを成し遂げてくださいます。クリスマスを待ち望むこの時、私たちは神様の力を今一度信じて、主が語りかけてくださることに、聖書の言葉に耳を傾け、日々信じ切りたいと思います。お祈りします。神にとって不可能なことは一つもありません。天のお父様、言葉であり、光である方、皆をあがめます。主なる神様は、一人子を世に使わせてくださいました。神の御子、イエス様は、人となられ、そして、人々の罪をあがなうために、十字架にかかって死んでくださり、願うものをすべて救ってくださいます。心に闇を抱えているとき、悩むとき、自分の力では何も解決できないと思う問題に面するとき、人間関係で悩むとき、知らないところで抽象されるようなことがあるときに、身に覚えのないことで訴えられるとき、でも主は私たちの真実をご存知です。また私たちの妬み、悪、嫉妬などなど、そうした私たちの心の深くにある悪をご存知で、それをもきれいにしようとしてくださっています。どうぞこのクリスマス、神が私たちの罪を清めるために、その罪の罰を身代わりに受けるために、十字架にかかって、その罰のすべてを受けてくださるために、お生まれになったことを覚え、そして神様はすべての人を救おうと私たちに、その宣教の技を預けようとされていることを覚えさせてください。闇の中に光を灯す神様の、どのような暗闇にも光を灯すことのできるお方を、今一度私たちが覚え、そしてあなたの無限の力を信じきるものとさせてください。ナザレの小さな町で、若いマリアに託された、そのイエス・キリストが全世界を救う王であり、神の子であること、そのクリスマスを覚える、その時をまた今私たちは待ち望んでいます。この日々をどうぞ主を祝福してください。そして神の愛が示され、世界に平和が与えられるように、どうぞ主を顧みてください。このお祈りを私たちの主、 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。